今日のペテロの第一の手紙の一章の13節からですけれども、13節に、ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいとあります、ね。私たちクリスチャンにとっての希望ですね、望みは何かというと、キリストの現れの時、つまり再臨なんですね。この再臨というのが実は私たちにとって最大の希望、そして私たちが待ち望むべきものだということを聖書はここで言っているわけです。でも再臨ってなんか信じがたいところもあります、ね。主がまた再び来られて私たちを迎えに来られるということです、ね。やがていつか、それはまだ分かりませんけれども、やがていつかイエス様が私たちを迎えに来てくださる、雲に乗って迎えに来てくださる、そして信じる者たち、また信じて亡くなった人たちが皆主のもとに引き上げられていく、そして天国へと私たちを連れて行ってくださるというのが再臨です。でもこの再臨の話っていうのは、非常に信じるのに難しいところがありますよね。そういうことが本当に起こるんだろうか、今まで実際に会ったことなど一度もないわけですから、本当にそうやって神様来られ、イエス様来られるのか、そうやって私たちを本当にこの迎えに行ってくれるのかというのが、何かこう信じがたいものがあります、ね。特に黙示録なんか読んでいますとね、その後のことについていろいろ書いてますけど、信じがたいものがあります。ただある人が言ったんですけどね、サタンは聖書のどこを攻撃するかというと、最初と最後だと言ったんです。最初の人が作られたと、神様によって作られたということ、神様が全てを作られたということ、そしてまた最後のその私たちを主のもとに引き上げてくださる、私たちがやがて天において生活することができるという、最初と最後をサタンは攻撃する、私たちが信じないようにするというふうに言ってます。だからこそ再臨のことというのは、信仰がなければ理解することはできないんですね。だから本当に再臨というのは、私たちが信仰を持って初めて分かることです。イエス様が再び来られるということは。そしてここでペテロは待ち望みなさい、ここに13節に、ひたすら待ち望みなさいと言ってるんですね。ひたすら待ち望みなさい。このペテロの手紙が書かれたのは、ペテロがまだ生きている時ですから、西暦の何十年の話です、ね。そうすると今はもう2019年になりましたから、まさにこの2000年近く前にペテロが書いたんですね。2000年前からペテロは主が来られるのを待ち望みなさい、全てのクリスチャンに待ち望みなさいっていうふうにこう言っているわけですね。でなぜ、まあね、もう少ししたら来るんじゃないかっていうふうなこう思うときに待ち望みなさいっていうのは分かるんですけども、2000年前から主が来られるのを待ち望みなさいってずっとこう言われているっていうことは、そこにクリスチャンがどれだけの希望を持てるかっていうことを言っているわけですね。で再臨っていうのは、ただ私たちを天国に引き上げてくださるっていうだけではなくて、救いの完成の時です、ね。救いが完成する時です。で今私たちはイエス様によって罪を許されたものですけれども、でも完全ですかっていうと、完全ではないですよね。どうしても私たちはイエス様信じているのに、どうしてこう私はこういうものなんだろうということが結構多いです。私たちはイエス様を信じてます、イエス様の愛をもらっています、でもどうして私は 信仰を持っているのにまだこう人を愛せないんだろうか、人に福音を伝えられないんだろうか、私の信仰というのはどうして成長しないんだろうかっていう、本当にそこに私たち一人一人悩みがあります。なぜ信仰は成長しないのかと思う時あります。でもこの再臨の時に救いは完成をして、私たちの心からも罪が全部取り去られていきます。そして体も完全な体にへと変えられていきます。まさに完全なものになっていくんですね。それが再臨の時に起こります。ですから私たちはその救いが完成する再臨をひたすら待ち望みなさいということを言ってるんですね。ただこの13節を見ますと、ただひたすら求め待ち望みなさいと言っている時にですからあなた方は心を引き締め身を慎みという言葉を言っています。心を引き締めて身を慎んで待ち望みなさい、ひたすら待ち望みなさいというふうに言ってます。夕拝で、旧約から新約のその間の中間時代のことをこの前ちょっと夕拝で学びましたけども、その中間時代に、ギリシャがずっとイスラエルに影響を及ぼしてきます。でギリシャの文化っていうのはヘレニズム文化っていうんですけども、そのヘレニズム文化っていうのがですね、イスラエルにもすごい影響を及ぼすんですけども、その影響っていうのは実はこの13節の言葉にも出ているんですね。ここに出てきます、心を引き締め、身を慎みっていう、この言葉っていうのは比喩的な言葉なんですね。でそれまで旧約の中にそういう言い方はないんですね。でこれ実はこれがですね比喩的な言い方なんです。でどういう意味かというと、身を、ここで最初に、心を引き締めとあります。心を引き締めっていう言葉が実はこれは比喩的なんですね。で心を引き締めっていうのを、引き締めるっていう言葉をユダヤ人の人たちが聞いたときにどう思うかというと、ユダヤ人の人たちって昔の服っていうのが日本でいうその着物みたいな、着てこう紐で縛っているわけですけども、何か仕事をするときにはなんて言いますか、裾をね、まくしたって、ま、引き上げて、そしてそれを紐で縛って動きやすいようにして働くわけですね。つまりそこに着物のままだったら動きにくい、それを着物をこう引き上げるわけです。でそれが引き締めるということなんですよ。なんか当時の人々は長い服を着ているので、裾をまくり上げて帯で締めて仕事をしていくわけですね。でそれをここでは心を引き締めてという言葉でいくわけです。心を引き締めてということはそういうふうに心をですね、そのように何でもできるようにその心を準備しなさいということをいくわけですね。まあ、これが比喩的ということなんですね。で次の、身を慎みとありますけれども、身を慎むという言葉の意味は酒に酔ってはいけないという、酒に酔っていない状態を言うんですね。これが身を慎む状態です。ですから酒に酔っていると無感覚になってきますね。感覚がなくなってきます。そうならないようにという警告なんですよね。そういうことを言ってきます。だからここで主の再臨を待ち望む者たちは心を引き締め、仕事をするときにですね、着物をこうぐっとから引き上げて、そしてすぐにでも何でもできるように心をそのようにぐっと引き締めなさい、身を慎みなさい、お酒に酔っ払ってもう何にも感覚がなくなって、もう一切は何したのか私分かりませんっていうふうなね、そういう状態になってはいけない。だからあなた方はこう本当に神様がまた、イエス様がまた来られるんだっていうことで、ぐっと心を引き締めて、そしてあなた方はちゃんと感覚を、ね、持って、本当にそのことを神様にですね、無感覚な状態じゃなくて、しっかりと待ち望んでいきなさい。イエス様がまた来られるんですよ。またいつか来られるんですよ。だからあなた方はしっかりとして、ただじっといつ来るのかなとかね。ただイエス様いつ来るのかなって待つんじゃなくて、あなた方自身が本当にこうきちんとした 姿勢を持って迎えなさい、待ち望みなさいって言ってるわけですね。で14節に、従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従ってはならない。無知であった時とあるのは、まだイエス様を知らない時ということですね。パウロはですね、彼は、パリサイ人でした。でパリサイ人の時に彼はクリスチャンを捕まえていました。まだパリサイ人で、律法だけを信じていく人だった時には、クリスチャンっていうのはですね、彼にとっては敵だったんですね。でどうして敵だったかというと、今までの彼が教えていた、また習った律法とは違うことを言い始めたんですね。でユダヤ人にとってイエス様が受け入れられなかった理由は十字架なんですね。木にかけられたものは呪われたものなんですよ。神様に呪われたものは木にかけられて殺されるんですね。あの十字架にかかって死んだということは神に呪われたものではないか。その神に呪われたものがどうしてメシアなんだ。そこで彼らはもう全然受け入れられなかったんですね。もし彼がイエス様が本当にメシアならば、救い主ならば、自分たちが今まで行ってたことが全部違うことになってしまう。そして私たちにとってのメシアというのは、この地上に降りてきて世界を支配し、イスラエルが中心となって神の国が始まるはずなんだ。それを作り上げるのはメシアなのに、全然そういうこと起こってないじゃないか。これが本当にメシアなのかということで受け入れられなかったんですね。で、パウロもそうなんですよ。パウロもイエス様を受け入れなかったんです。またイエス様を信じてた教会を迫害したなんです。で、なぜ私はそんなことをしていたのか。それは無知だったからと言ってます。無知というのはイエス様のことを知らない、また信じていない時にすることなんですね。ですからここでも14節で以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずということは、イエス様を信じる前の、まだ信じていない時のような欲望に従わず、あなたの思い通りにしたいということに、ここの欲望っていうのは全て悪い欲望のことですね。この世の中の行いに合わせてはいけませんよということなんですね。だから逆に言うならば、この14節で言ってます、あなた方はもう無知な状態ではないんです。あなた方はもうイエス様を知ってるんです。信じてるんです。ならば信じているように、信じたものとして従順な子供となりって言ってるんですね。信じて成長しないといけないって言った時に、大人になりって言うならわかるんですよね。でもここで従順な子供となりって言ってるわけですよ。子供の特徴って何でしょうか。子供の特徴は素直さなんですよね。素直さなんです。だからイエス様がですね、小さい子供たちがイエス様のところにわーっとやってこようとした時に、弟子たちは止めるんですね。イエス様は今ね、仕事されてるんだから来てはいけないんだ。でもイエス様はそれ叱りますよね。子供たちを私のところに連れてきなさいと言って子供たちを祝福します。そしてこの小さい子供をですね、前に立たせて、ケンちゃんぐらいかな、もうちょっと小さいかな、のような子供を前に置いて、この子供のようにならなければっていうふうに言います。その子供の特徴は素直さなんですよ。ですからあなた方は神様の前に素直な信仰を持って、従順な子供となって待ち望みなさいっていうことです。だから大人だったら、その主が来られます、主がやがて来られますといった時に、そんなバカな、まず雲に乗れるはずなんか、人が乗れるわけないじゃないか、 そしてイエス様が来られるなんてそんなあるわけないじゃないか。私たちがそうやってまた生きたまま雲に迎えられて、そして天に引き上げられるなんて、そんなことあるわけないじゃないかっていうのは大人の考えです。いろんなこと考えてね、そんなことは物理的に無理だというのが大人の考えです。でも子供たちっていうのは、神様がそうやってまた再臨があって迎えてくださるんだよと言った時に、あ、そうなんだ、じゃあ本当にそのことを信じて、私たちはそれを信じて待ち望もうという、その素直さなんです。従順な子供だから、無知な時のように、信じてない時のように、そんなことあるわけはない、まあ大体そんなイエス様が再臨するわけはないんだ、世界はこのままずっと行くんだということではなく、私たちは無知ではないんですね。イエス様を信じて聖書を読んでいきます。聖書の神様の言葉にこう書いてあるといった時に、それを素直に受け入れる従順な子供としての信仰というのを神様は求めておられるということなんですね。そして15節にですね、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい、それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。死を待ち望む者は聖なるものでなければならないというふうに言うわけです。聖なるものとは清いものですね。でもなんか清さっていう、難しいですよね。清いですか、あなたの生活は清いですかって見られた時に、いろいろこう考えたら、心の中はそんなに清くないし、生活自体もちょっと乱れてるし、とても清くないですというふうにしか思いはないですね。でもここの清いっていうのは、清さっていうのは何を言ってるかですね。ここで聖書の中で言っている清さっていうのは、一体どういうものを清さと言ってるのかっていうことなんですけれども、ですね、そうですね、レビ記の、あ、ごめんなさい、レビ記の、11章の44と45節を、レビ記の11章の44節と45節ですか。レビ記の11章の44節と45節、私はあなた方の神主であるからだ、あなた方は自分の身を聖別し聖なるものとなりなさい、私が聖であるから、血を這ういかなる群生するものによっても自分自身を汚してはならない、私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出してした主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい、私が聖であるから。ここにですね、聖なるものとなりなさいと言った時に、自分の身を聖別しという言葉が出てきます、ね、聖別し、清いという言葉のですね、旧約聖書の中でこの清い、聖なるという言葉の意味は分離するという意味があるんですね。つまりそれは汚れたものから離れるということなんです。汚れたものから離れるということが聖なるものとなるですね。汚れたものから離れるということです。汚れたものに触れない。だから旧約聖書はですね、聖なるものというものと同時に今度は汚れたものというものを出すんですね。そして汚れたものと分かれるということが、汚れたものから離れるということが聖なるものになるということなんですね。だから死体なんかは汚れたものなんです。だから死体に触れてはならないんですね。それは汚れてしまう。死体に触れたら自分は汚れるんです。ですからイエス様が十字架について死なれますよね。 で、あの時に有股屋のヨセフはイエス様の体を、十字架から下ろしますよね。で、下ろす時にはどうしてもイエス様の体を触れないといけませんよね。あの時彼は汚れるんですね。十字架に死体に触れたということで彼は自身は汚れるんですね。触れて汚れたものは1週間隔離されて、そして捧げ物をしたらまた元に戻れるんですけども、1週間汚れたものになるんですね、触れたものは。ですから、あの有股屋のヨセフがですね、イエス様の十字架、イエス様の体を十字架から下ろす時っていうのは相当の覚悟を持ってやってるはずです。ユダヤ人たちからは、みんな周りからは、あの特にですね、木にかけられて殺された、神に呪われたこのイエスを、あなたはその死体をに触れて十字架から下ろすわけですから、有股屋のヨセフがみんなからどれだけ白い目で見られたかっていうのが分かるんですよ。お前は汚れた、お前はあの神に呪われた、神に呪われて十字架で死んでいったあの男にお前は触れて、その体に触れて下ろしたんだから、お前はもう本当に神に呪われた、もう汚れたものだっていうふうに彼自身は言われても仕方のなかったものなんですね。でもそれをやったのはイエス様自身が、実は汚れたもの、神に呪われたものとなってくださったっていうことなんですね。私たちが実は神様に呪われたものであり、汚れたものであるのに、それにその私たちの代わりに十字架につくということは、私たちの代わりに汚れたものとなってくださったということなんですよ。で、聖なるものっていうのは、その汚れたものから離れるというのが聖なるものなんです。ということは、イエス様は自ら進んでご自分を汚れたものにしてくださったんです。私たちのためにご自分を汚れたものにしてくださったんですね。でも旧約では聖なるものっていうのは汚れたものから離れるということを意味します。そしてもう一つあります。ただ離れただけでは本当に聖なるもの、清いかって言われますよね。それは神に属するものになるということです。性別されたものは、性別されて神様のために働くものは清いんです。例えば一つですね、ちょっと面白いところ、この前旧約聖書でやったんですけれども、旧約聖書のハガイ書、ですね、旧約聖書の後ろが、一番後ろがマラキ書、その前がゼカリア書、その前がハガイ書です。後ろから3番目ですね、ハガイ書の2章にですね、ハガイ書の2章の、11節にこういう言葉があるんですね。ちょっと面白い言葉です。ハガイ書の2章の11節、いいですか。旧約聖書の後ろから3番目、ハガイ書ですね、の2章の11節です。旧約聖書の後ろから3番目、ハガイ書ですね、の2章の11節からです。ちょっとお読みいたしますね。万軍の主はこう仰せられる。次の律法について祭司たちに尋ねて言え、もし人が聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、その裾がパンや煮物、ブドウ酒や油、またどんな食物にでも触れたなら、それは聖なるものとなるか。祭司たちは答えて、いなと言った。という言葉があるんですね。ハガイ書の2章の11節からです。ここの意味はですね、もし人が聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、その裾がパンや煮物、ブドウ酒や油、またどんな食物にでも触れたなら、それは聖なるものとなるか。つまり、 ここで言う聖なる肉というのは捧げる肉です。神様に捧げる肉なんですね。でちょっと聞いていただくだけでいいんですけども、レビ記の中にですねこういう言葉があります。レビ記の中にこういう言葉があります。その肉に触れる者は皆聖なる者となる。その肉っていうのは神様に捧げる肉なんです。神様に捧げる肉に触れる者は皆聖なる者となるというのがレビ記にあるわけです。つまりですね、神様に捧げる肉っていうのは聖なる肉なんです。で、それに触れる者は皆聖なる者となるんです。つまり祭司がですね、さあ今から神様に捧げる肉を捧げますと言って、その肉をですね、その自分の服、自分のこう捧げるときにその肉が着物に触れたとしますね。その肉を捧げようとしたときに着物に肉が触れたとします。その着物は聖なるものなんです。聖なるものを、それがこの破壊書に出てくるんですね。それが破壊書に出てきます。11節に12節ですね。聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、聖なる神様に捧げられた肉を運ぶときに、その肉が着物の裾に触れたら、その着物は聖なるものになるんです。で、破壊書が言っているのは、じゃあその裾がですね、聖なる肉に触れた着物の裾が他のものに触れたとき、その他のものも聖なるものになるか、それはならないと言っているのがこの11節と12節なんです。つまり聖なる肉を運ぶときに、運ぶ祭司の着物は肉に触れたら聖なるものになる。そこまでなんですけどね。そこまでなんです。つまり聖なるものに触れるものは聖なるものになるんです。レビ記はそれを教えてるんです。聖なるの肉に触れたものは聖なるものになる、清いものになるんですね。つまりですね、聖なる方は神様なんです。聖なる方はイエス様だけなんです。で、私たちはその神様、イエス様に属するもの、神様のものになるとき、私たち自身も聖なるものになるんです。それがこのペテロの手紙で言っている聖なるものにならなければならないという意味なんですね。つまり私たち自身が、自分自身が聖なるものになれるわけはないんです。私は罪深いものです。だから、でさっき言いましたように、私たちの心を見たら私たちは清いかというと、とても清いものではないんですよ。自分の力で私たち自身が清くなれるわけはないんです、ね、でもこのペテロの手紙のですよ、ペテロの、今読んだペテロの手紙の中では、この一章の15節の5節には、後半に、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい、あなた自身も聖なるものとされなさいと言ったときに、私の力で自分自身を聖なるもの、つまり清い生き方をすることができるか、できないんですよ。聖なるものとなりなさいと言っても、自分の力で聖なるものなんてなれるわけないんです。死を待ち望む者たちが、 死の再臨を待ち望む者たちがですね、聖なるものになりなさいと言われても、はい、わかりました、私これから聖なるものになりますなんてできないんですね。ただし旧約聖書の中では、聖なるものに触れたものが聖なるものになると言ったんですね。神様に触れたものが清くなるんですよ。神様に属すると私たちは清いものになれるんです。私の力ではなりません。でも神様、イエス様によって私たちは聖なるものにされるんですね。イエス様に触れていくときに私たちは聖なるものにされるんです。つまり神様と常に交わり、常に神様を第一にしていく、 神様を第一にしていくときに、私たちは聖なるものにされるんです。聖なるものにされたというのは、人から見てあの人は聖なる方だなんてそんなことないです。神様が私たちをどう見てくださるかです。神様が私を聖なるものと見てくださるということです。神様が私たちのことをあなたは清いと言ってくださるんですよ。旧約聖書の中で雷病にかかった人がいますよね。で、雷病にかかってもし癒された場合にどうすれば社会復帰できるかというと、私は神様にね、私は出て行ってね、雷病治りました、私も雷病治りました、清いものですと言ったら、みんな受け入れるかと、受け入れてくれないんですね。雷病が治ったとしても、それを祭司のもとに見せないといけないんです。祭司に見せないといけないんです。そして祭司があなたの雷病は治りました、清くなりましたと宣言してくれて、初めてその人は清いものになれるんですね。自分の力で治ったとかじゃなくて、祭司がそれを判断してくれるんです。つまり神様が判断されるんです。私たちも雷病のように強い罪人でした。でも私はこんなに、私はいいことばっかりしてるから、私はもうその後いいことばっかりしてるから、私は清いものですって言っても、それはダメなんです。神様があなたは清いと認めてくださることが大切なんです。だから清い生活をしなさいということは、神様があなたは清いものだと言ってくださることが必要なんですよ。で、私が清いものにされるための条件は、その後に書いてます18節からですね。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです、ってことです。私たちが清いものとされた、清いものとされるためには、贖い出されなければならないということです。贖いというのは、例えば奴隷の人を自由の身のにするために、それ相応のお金が支払わなければならないということです。私たちは罪の奴隷でした。私たちは罪の奴隷でした。その罪が許されるために、自分の力で私はもう罪がありませんということはできないんですね。それは無理なんです。でも私たちが罪を許されて自由の身になるためには、それ相応の贖い金が必要なんですよ。私たちが自由にされる代わりに払われるものが必要なんです。それがイエス様のたっとい血なんですね。どんなにお金を出してもそれは無理なんです。でもイエス様の尊い血が流されたことによって、私たちの罪は許されていくんです。そしてイエス様の復活によって、私たちは清いものとされたわけです。イエス様によって十字架の死と復活を信じることによって、私たちは清いものにされました。神様に属するものにされました。だから神様は私たちのことを清いものだと言ってくださいます。だったら清いものにされたからには、清くされるために何かいいことをするということではなくって、清いものにされたから、私たちは清い生活を心がけていくことが大切だということです。私たちは清くされるためにいいことをするのではないんですね。清くされたものなんです。もう神様はあなたは清いと言ってくださってるんです。あの雷病人が祭司のもとに行って、祭司がその人を見て、あなたは清いと宣言してくれるように、私たちの罪が許されて清いものだと宣言してくださるのは、イエス様が私たちが信じてるからです。私たちのことを信じ、私たちが信じてるから、神様はあなたは清いものだと言ってくださるんです。だから清いものとして、救いをいただいたものとして、今度はその救いの完成を待ち望みなさいということなんですね。 イエス様がまた再び来て来られて私たちを天へと導いてくださる。その時私たちの体はもう完全なものとなって、もう罪も犯さない、この体ももう完全なものとなる、そのものになられるんだから、それをあなた方は待ち望むべきですよ。あなた方は神様を信じて清いものにされたんだから、その清さの完成である再臨をあなた方は待ち望んでいきなさい、ということを言っているんですね。待ち望み方にもいろいろあります。今度は待ち望み方にもいろいろあります。どうせいつか来るんでしょっていうぐらいでではなくて、待ち望んでいるんですけれども、来られたイエス様は私たちをやはり裁かれます。あのタラントの例え話にあったように、あなたは一体この地上で私を信じてどのような生活をしたのかということがやはり裁かれていきます。でも私たちはちゃんとですね、死を信じてこのように死を毎週礼拝し、そしてまた神様と交わっています。そういうものはよくやった良い忠実なしもべよ、私と共に喜んでくれという、本当にそういう言葉が送られるんだと思います。また冠も送られるんだと思います。だからこそ私たちは主がまた来られるということを本当に信じて、忠実な歩み、主に属するものとして私たちは歩むということが大切なんですね。その歩み方ってどういうものなんでしょうかね。その歩み方っていうのは、イエス様を信じて歩む歩み方っていうのがどういうものなんでしょうかですね。何を大切にしなければいけないんでしょうか。でもそれは義務なんでしょうか、ね、義務ではないと思うんですね。例えばこう毎週礼拝に来てますけども、これは義務ではないんですね。来たくなかったら来なくてもいいわけです。でもなぜ私たち来るんでしょうか。十字架を信じてるからです。イエス様の十字架を信じてるからです。イエス様の救いを信じてるからです。それを信じた者は感謝すること、心が出てくるんです。主よ、ありがとうございました、本当にあなたの救いによって、あなたの十字架によって、私たちは今この心が罪許され、そしてまたいつか 主のもとへ行く希望が与えられました。そのことを感謝するものなんですね。実はクリスチャンというのは感謝するものです。そしてこの礼拝というのは私たちのための礼拝ではないんですね。これはイエス様のための礼拝です。神様のための礼拝なんです。私たちがここで何か祝福を得るんではなくて、私たちは聖なるものとされ、祝福されたものだから礼拝に来るんですね。そしてここで主に感謝を捧げるわけです、ね、世の中の神社とか違いますよ。世の中の宗教はね、自分自身がこれだけ礼拝すれば私が何かをもらえるだろうという心でいきます。でもそうじゃないんですね。私たちはもう清くされるために何かをしているんではないんです。自分が清くされるために礼拝しているんではないんですね。自分が清くされるために聖書を読み祈っているんではないんですね。もう清くされているんですね。救われているんです。物見の塔は違いますよ。物見の塔の人たちよく伝道しているじゃないですか。一見決まって熱心にやってますよね。あれは自分が救われるためです。要するに行いなんですね。でも私たちは行いによる信仰ではないんです。私たちは主にこれだけの恵みをいただいているから、それを感謝して主をありがとうございますと言ってくるのが礼拝です。またこの喜びを他の人にも知らせたいからするのが伝道です。そしてまた共に主にあって互いに励まし合い、愛し合っていきましょうというのが交わりです。その中にあって私たちは神様から教えられて、あ、自分の信仰生活とはこういうものなんだなということで成長していくものです。ですから私たちはそういう意味で主よ、新約聖書がそうですね。最後が主よ来たりませではありますね。聖書の人たちはみんな待ち望んでたんです。主よ来たりません、主よ来てください、再臨を待ち望んでたんです。だから清い生活を彼らはしていったんです。 待ち望んでいるからこそ主よ来てください、そして主よいつでも来てくださいという思いがあるから、自分自身の生活を主がいつでもいつ来てもいいように自分自身の生活を気をつけてたんですね。そして、そのことに彼らは大きな希望を持ってたんです。私たちはこの世のものに希望を持つべきではないんです。この世のものに希望を持つべきではないんです。やはり希望を私たちこの世のもので持ちやすいものです。こうすればお金が儲かる、こうすれば仕事がうまくいく、こうすればどうなる。でもこの世のものに望みを置くものは本当の希望がありません。それは儚く散っていくものだからです、ね、でも私たちは儚く散るような望みではなく永遠にあるものに望みを置いているということを忘れてはならないんだと思います。ぜひ私たちは死を待ち望む、主の再臨を待ち望むものでありたいと思います。私たちは清いものだからこそそれを待ち望んでいるんですね。そのことを忘れないようにしていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できましたことを感謝いたします。主はいつか私たちを迎えに来てくださいます。そこに私たちは大きな希望を持っております。どうぞ私たちは心を引き締め身を慎み、主が来られるのを待ち望む、ひたすら待ち望むものでありますように導いてください。主は私たちを清いものとしてくださいました。私たちを汚れから離し、私たちが神様に受け入れられる清いものと変えてくださいました。その変えられた私たちは本当に主を待ち望むものでありますように、私たちの心もどうぞ主が守り導いてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは主の晩餐に移りたいと思います。